はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はね、清宮くんがね、記者会見してね、プロ志望ということで、これ全く予想つかなかったですね。僕は親御さんもいることだし、大学行けっていうのかなと思ってたけども、
ね、まあ
親御さんはね、君の決断を尊重すると言っていたらしいので、各球団ね、欲しい人材ではあると思うので、
はい、
結構な取り合いになるのかなという感じがしますよね。苦渋のいいチーム悪いチームね、結構あって楽天さんなんか最近はね、結構苦渋がいいので、でも分かんないですね、どういくのかなと。そういう意味ではですね、来年楽しみが増えたなと。まあ即出てくるかどうかはね、別だし、監督の方針もあると思うんでね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。個人がインターネットやお店などでの支払いに使える新しい仮想通貨の創設へ向けて、みずほフィナンシャルグループやゆうちょ銀行、数十の地銀が手を組みます。円と等価交換できる仮想通貨 J コインを扱う新しい会社を設立し、銀行の預金口座とつないで仲間同士や企業との間で決済のお金を自由にやり取りできるようにします。
まあ私はこの番組でもね、何回も言ってるんですけれども、もちろんキャッシュにはですね、または紙幣コインも含めてですね、いろいろなメリットがあります。だけどもやっぱり電子マネーを使うケースが多くなってきて、ちょっとやっぱり更新性が目立つなという感じになりましたよね。お札で膨らんでいるお財布を持ってる人を見ると、あの人大丈夫かなと思うし、やっぱりお釣りがね、ドドッと、この前ね、なんか買い物したら1050円ですって言われて、2000円出したら950円のコインでお釣りが来て、重いなと思いながらね。そういう意味で言うならば、経済の効率性の点からもやっぱり仮想通貨っていうのは必要で、クレジットカードなんかも含めてですね、スマホがこれだけ普及してくると、それも含めてですね、新しい支払い手段を求めていくっていうのは必要だし、ビットコインなんかもね、そういう面もあって広まったということだと思うんですよ。で、今度は銀行がね、作るということで、新しい仮想通貨同士の争いみたいになってですね、でも一つ言えるのは、ビットコインは国際的なものだし、多分国際的な貨幣の尺度が必要になるんでしょうね。で、そうするとね、じゃあ外国為替ってどうなるんだっていう感じになりますよね。そういう意味でも、ものすごく我々を取り巻くファイナンス、金融、お金の流れの部分でも大きな変化が起きるということが予想できますよね。
ファミリーマートは直営や系列のコンビニエンスストアで、パートやアルバイトの店員が自らが所属するのとは別の店舗でも働けるようにします。短期間の人手を求める店舗の情報を他の店舗の店員に紹介して引き合わせる仕組みを立ち上げ、都内のおよそ40の直営店の100人を対象に実験を開始しました。
そこら中やっぱり人手不足になってきてますよね。ラーメン屋さんの中にはね、人手が追っつかないので、例えば夕方しか営業しませんとかいうね、張り紙をこの前見ましたけれども、考えてみれば A というコンビニでバイトしていて、家に帰る途中、またはお母さんが保育園に子供を迎える途中に B というファミリーマートがあって、そこでまた1時間働くとかね、そういう勤務体制だってあり得るわけじゃないですか。だからなるべくもう迎える時は子供の近くにいたいので、子供の近くのファミマでね働く。ただしこの場合はですね、1日を通してその方が何時間働いてるかっていう補足をしなきゃいけませんよね。合計したら十何時間働いてましたっていうんじゃね、話にならないので、そこら辺の管理体制がね、重要になってくるなというふうに思いますよね。
安倍総理大臣は今月28日召集の臨時国会冒頭にも衆議院を解散する意向を固めました。
本当にそうなるんですかね。だって 仕事人内閣としてスタートしてるわけなので、仕事しないうちに解散かよと。野党には勝てるっていうお見立てなんでしょう。だけども国民の意識に勝てますかね。
三菱 UFJ フィナンシャルグループの平野信之社長は都内で行った講演の中で、国内の事務作業の自動化やデジタル化で9500人相当の労働量の削減を実現したいと表明しました。これは国内従業員のおよそ 30% に相当します。
かねて言われていたことなんですけれども、ということは今までの仕事分類に入る仕事のうち 30% はなくなるってことですよね。その分は人手を食わなくなるので、働いてた人は他のエリア分野の仕事に就くか辞めざるを得ないということになりますよね。 AI が発達してくる中で我々の仕事の中身は変わっていく。まあだから私はね、もうこれはやむを得ない動きだと思っているんで、それぞれの働く方は自分にしかできないこと、そういうことを探していく必要があってですね、やっぱり AI でもできるようなことからはどんどんですね離れていく必要があるというふうに思いますよね。
アメリカのトランプ大統領は国連総会での演説で、朝鮮半島情勢についてアメリカと同盟国を守ることを迫られれば北朝鮮を完全に破壊する以外の選択はないと語りました。これに対し北朝鮮の金正恩委員長は、過去最高の超強硬な措置の断行を慎重に検討するとの声明を発表しました。声明にあった措置について国連総会に出席した北朝鮮のリ・ヨンホ外相は、太平洋上での水爆実験ではないかと語りました。
ありえないですよね、こういうこと平気で言うっていうのはね。太平洋上で水爆実験したら、アメリカもかつてやりましたけどね、日本の漁船なんかもね大変な損害を被りましたし、地球を汚染することになるんじゃないですか。もう何考えてるのかよくわからないですね。だからこういう体制はね、やっぱり長く持たせちゃいけないですよね。
観光庁の田村明彦長官は記者会見で、今年の訪日客が今月15日時点で2000万人を突破したことを明らかにしました。
いや本当にね、街歩いてても多いですよね。まあ私はあちこち行くんですけれども、観光客がいなかったのは留萌だけだったな。北海道のね、稚内にもいたし、小樽にもいたし、函館にもいたし、まあだからそういう意味で言うならば、今年はね3000万弱になるかもしれないですよね。で来年は平昌のねオリンピックがあるじゃないですか。ついでに日本っていうね人も結構いるかもしれないし、増える一方だなと思いますね。だから来年はねおそらく3500万とかいきますよ。おすごいことですよね。ついこの間まで700万とか言ってたのに3500万ですからね。
ミャンマーのアウンサンスーチー国家顧問兼外相は日本経済新聞の単独インタビューに応じ、イスラム少数民族ロヒンギャが迫害を受けているとされる問題で、これまで拒否してきた独立した国連調査団の受け入れについて態度を変えていないと明言しました。
アウンサンスーチーさんね、私がミャンマー行った時はまだ野党を率いる指導者だったんですけど、今国家顧問となって実績に国を率いてると。だけどもやっぱりロヒンギャの問題っていうのはですね、非常に深刻で歴史があるんですよね。スーチーさんもなかなかスパッとはですね決められない。だけども国連の調査団ぐらい受け入れてですね、それを国内世論の形成に使えばいいと思うのに、見せないってことはひどいことが行われてるのかってことになりますからね。バングラデシュに逃れてきたロヒンギャの人たちの発言をね控えめに聞いても相当ひどいことをねミャンマーの軍はしている。で軍とやっぱりスーチーさんの関係は非常に微妙でして、やっぱり軍が支持しないと国の体制がそうなってますからね。国会議員の何割かは軍関係者が占めるってことになっているので、苦しい立場なんでしょうけれども、一歩一歩ですね問題の緩和に向けて、解決はしないと思います。民族問題っていうのはね、緩和に向けた努力をしてほしいなというふうに思いますよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、2008年の金融危機後の量的緩和策を完全に終結し、大幅に膨らんだ保有資産の縮小を始めることを決定しました。
これはまた後で取り上げます。
糖尿病が強く疑われる患者が去年までの4年間で50万人増え、推計で1000万人に達したことが厚生労働省の国民健康栄養調査の結果で分かりました。
だから日本の人口はね、子どもも含めて1億2500万ぐらいなので、 もう完全に10人に1人以上の割合で糖尿病または糖尿病の疑いがある人がいるっていうことですね。まあ皆さん食事をね気をつけて運動すると肥満体にならないということがですね、私も気をつけてますけれども、一緒に気をつけましょう。
中国の習近平国家主席の腹心で反腐敗運動を指揮してきた王岐山中央規律検査委員会書記が来月の共産党大会で退任したい意向を周囲に伝えていることが分かりました。習氏は慰留している模様ですが、党内には留任に慎重な意見も多くなっています。
これはね、いろんなケースが考えられますよね。王岐山さんが本当はやりたいんだけど、一回退任するっていう噂を広めて習近平さんに慰留されたという形で残るっていうケースが一つありますよね。でもっといろいろ考えると、実は王岐山さんの習近平さんに対する警告かもしれないという気もします。でそれはね、やっぱり王岐山さんが今度残るとなれば、中国建国以来の定年制が破れるわけですよ。でそれを突破口に習近平さんは第3期もやりたいと考えている節がある。でいろいろな情勢を考えるとですね、王岐山さんはそれは良くないなと。で自分があえて辞めるということを、いや習近平さんがとどまってほしいって言ってることは承知の上でですよ、辞めることによって君も3期はやらないよねっていう意思を示したとも考えられるし、もう一つはね、やっぱり恨み買ってるわけですよ、党内のあちこちからね。恨み買ったまままた5年やったらどうなるか分かんないと、家族を含めてね。だからもうそろそろ身を引きたいと、まあいろいろなシナリオが描けますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはアメリカの FRB は FOMC を開きまして、量的緩和政策を完全に終結、大幅に膨らんだ保有資産の縮小を始めることを決定しました。
今 FRB の保有資産 4.5 兆ドルに達してます。これはこの前計算したらですね、日銀はまだ買い続けているので、どこら辺まで行くかわからないんですけども、円建てにすると大体同じぐらいの保有資産になってます。日本経済はアメリカ経済のまあ 40% と仮定してもですね、相当日銀の保有資産は増えているにもかかわらず、出口の出の字も見えないという状況になってですね、それが非常に今週鮮明になったと。 FOMC は10月から少しずつですけれども保有資産の売却を行って、資産を増やす前は多分1兆ドルを下回ってたんですね。そこまでは減らさないけれども、妥当なところまで減らす。でそれは金利の徐々なる上昇も含めて、次の危機が起きた時にアメリカの金融当局には手段があるということですね。また資産買えばいいし、はい、金利を下げればいいわけだから。でも今のまま日銀がですね推移するとですね、次の手段がもう全くないという ね、まあ黒田さんに言わせれば山もっとありますよと言うかもしれないけれども、それは相当非伝統的なね金融政策になるわけで、でそうするとやっぱり2週遅れぐらいかなと日銀はね、で一方でヨーロッパもね、出口戦略にはもちろん足を踏み入れていないんだけれども、そのシナリオを描こうとしているじゃないですか。今度のね、日銀の決定の中身で興味深いのは、新しい新任のね、日銀の金融政策委員になって、突然ですね、黒田さん以下の意見に異を唱えて、いや、もっと緩和すべきだって共闘してるわけですよ。はい、そんなことが意味のあることなのかどうかは別として、今まではね、新任の委員というのは、必ず反対票は投じずに体制に寄ってきたと、はい、で少し議論を見る中で、これやっぱりおかしい、俺は意見言った方がいいっていう人は反対やってたんですね。となってすぐドーンとですね、いやこんなのダメだと、ちっとも物価目標 2% 掲げてるのに 0.5% しかいない、これはもう金融緩和が足りないに決まっている、だからもっとやれってこう言ったわけですよね。外から見てると方向性としては、出口戦略どころか
そうです、
ね、もっと緩和するのかしないのかみたいなね、そういう話になっていて、180度とはいかないけど160度ぐらい反対向いてるわけですよ、はい、だからそういう意味ではやっぱり日がの差は大きいなというふうに感じました。 で、なぜね、アメリカでは謎だというほど低いペースではあるが、物価は上昇していて、日本は上昇しないかについてはいろいろ議論があります。それは人口がね、日本は減り始めてるんだけど、アメリカはまだ増えているとかですね、バブル期で上がった土地の値段がまだまだ非常に高いところにあって、それがですね、全体的な物価情勢に響いているという見方もあります。でもまあ一つ言えるのはやっぱり規制緩和も含めてですね、経済活動が活発になっていないというところが非常に重要だと思います。はい、で、今週はね、京都から来た医療業界の若手とね、話をしていたんだけれども、規制だらけだというわけですね。で、もう一つ言ってたのは補助金だらけだっていうわけですよ。補助金だらけで規制だらけってね、身動きできないじゃないですか、そんなのね。日本の産業界がね、まあ安倍さんは岩盤規制の解除って言ってるけど、まだまだ経済のモメンタムを後押しするような活力に欠けている。それはやっぱり規制が多いし、変な補助金が多いと、はい。補助金失わないためには従来のやり方をやればいいわけですね、企業は。だからそういう意味ではですね、やっぱりなんだかんだ言っても日本は規制が残っていて、補助金制度も残っていてと。で、こんなに税金が足りなくて社会保障費が膨らむと言ってるのにね、医療業界の人はこう言ってましたね。いやもう補助金だらけですよって言ってましたね。一つ一つ検証していってね、何ができるかっていうのをきっちりと炙り出して、だって日本の家電業界はあれだけね、正確でいいものを作ってきたんだから、はい、医療機器だっていいものを作れるはずなんですよ。
そうですよね。
だからそれがね、ちっとも国際競争力を持たないドイツとアメリカにね、支配されてるってのはおかしいですよね。だから私はそういう意味で言うならば、日銀が出口戦略を語れるようになるには、やっぱり経済の活力を高める。国民の平均年齢が高い低いとは関係なくね、とりあえずそれやってみて活性化を試すということが必要だと思うんで、それがちっともできていないのが残念だなというふうに思いますよね。
はい、次は安倍総理大臣が今月28日召集の臨時国会冒頭にも衆議院を解散する意向を固めました。
まあだからさっきも言いましたけどね、仕事人内閣とか言ってましたよね。
はい。
どこがと。なんかマスコミ出てきたのは外相とね、防衛大臣ぐらいで。
そうですね。
もうあの人たちももう新しいね、総選挙が終わったらまた改造でしょ？
はい。
そうか。対価組をどんどん使ってんのか、みたいなね、そういう感じになって、ありえないな、というふうに思いますよね。で、まあ、安倍さんの計算はよくわかります。
はい、
野党ね、民進党を含めて、または、都民ファーストの会が新しく作る政党が何ていう名前になるか知りませんけれども、まあ、日本ファーストの会じゃないでしょうね。でも、全く体制整ってないじゃないですか。この前ね、都民ファーストの会のね、ホームページ見てね、あれ選挙の時となんか変わったみたいなね。ほとんど変わってないですよね。で、結局ね、若狭さんじゃ政治的魅力がないもんだから、小池さんに投資やってもらおうと。それは細野さんとかね、言ってるんだと思うんだけど、私はちょっとあなたにはついていけないけど、小池さんが旗振るんならいいですよ。選挙の顔にもなるしってね。それだって都知事だってね、オリンピックを控えた。は
い、そうですよ。仕事がたくさんありますから。
オリンピックを控えた都知事に投資やらせるのかと。だからそういう意味では、まあ、野党もだらしないと。だから、統一候補出すか出さないかの話もね、混乱してるじゃないですか。やり時と、狙い時と、いうのはわかるんだけど、やっぱりね、仕事してないじゃんっていうのがね、あるし、責められどころがいっぱいあるもんだから、それをね、なんかうやむやにしたままで、
避けるために、
政権選択をね、国民に迫るっていうね、それなんか、プラスなのかと。ね、やっぱり、これで安倍さんをもう一回選んだとしても、または自民党を選んだとしても、積極的支持率は増えないですよ。僕に言わせるとね。
はい。
だからそういう意味ではクリアカットじゃないし、まあ、選挙は勝たなきゃいかんっていう気持ちもわかるけれども、なんかスッキリしないなと、こんなことでいいのかなと私はずっと思いますよね。
そして、アメリカのトランプ大統領が国連総会で、まあ、行った演説を受けて、北朝鮮の金正恩委員長が過去最高の超強硬な措置の断行を慎重に検討するとの声明を発表しました。
超強硬措置の断行をっていうのはね、
はい、
何だろうと。外相はね、太平洋で水爆実験やると。でも講談を見るとね、慎重に検討するってなってね、グアムに4発のミサイルを発射するんだと言った時も、アメリカがそんなことやったら大変なことになると言ったら、アメリカの出方を慎重に検討するとかね、言ってあれと同じなんですよ。つまり、まあやらないってことなんですよね。だけども一つはっきりしているのは、言葉のね、エスカレートが進んできていて、
はい、
ふざけんじゃないというね、感じがして、 もう北朝鮮のニュースを聞くとね、最近イライラしますよね。何こんなね、体制に我々の安全をね、脅かされなきゃいけないのかというふうに思っていて。でもよく考えてみるとね、何狙ってんだと。太平洋で水爆爆発させてね、一体彼らは何が欲しいかっていうとね、結局体制の保障なんですよね。体制の保障が欲しいために、太平洋で水爆実験やるかっていう話ですよね。それを聞いて思ったのは、我々から見ると、金正恩の体制って盤石に見えるじゃないですか。はい、でも実は盤石じゃないので、早く盤石にしたい。
あ、国内をですね。うん、
国内も国際的にもね、はい。だからアメリカも脅し、日本も脅し、時には中国やロシアにもイチャモンつけるということをやってるんだと思うんですよ。まあ、とにかくね、トップになってから、海外の要人と会った気配もないし、外に出て行ったことも一回もないし、想像を絶するね、孤立指導者なので、何を考えてるかわからないのが不気味なんですけれども、一つだけ多分彼も認識していると思うのは、同盟国である日本やアメリカの国土を少しでも傷つけたらですね、はい、それはもう北朝鮮という国もなくなるし、金正恩という人もこの世からいなくなるという事態なんでしょうね。で、そこまではアメリカやると思います。なぜだったら、もしやられても黙ってるようだったら、それはアメリカとしてのですね、今までの条約遵守義務というのは全てすっ飛んじゃうわけですから、言葉の戦争がね、エスカレートしてるって、まあ極めて憂慮すべきことなんですけれども、まあここは冷静に見てね、
はい、
慎重に検討すると、何慎重に検討するかわからないんですけども、まあ出方をね、その間にもやっぱり日本はやることはきちんとやっていくということが必要なのかなと。横田めぐみさんの話がね、大統領の国連演説に入ったと、はい、まあこれ名前は言わなかったのかな、13歳の少女という形でね、安倍さんとトランプさんとの関係の良さが、あの一文に入って、早紀江さんがね、えらく喜んだらしいんですけれども、でも喜んだだけではね、めぐみさんが帰ってこないわけなので、はい、そこら辺を一歩一歩前進させるということが必要なのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
街歩きじゃないんですけどね、この前ゴルフ場に行って、ふっと気づいたらですね、駐車場に赤い未来がいたんですよ。
はい、あれ、ね、
あれと思って。
そうですよね、あれ
俺の車、俺今乗ってるよなと思って。はい、びっくりしましたね。まあ街でも結構見るようになってきて。
そうですね。はい。私も見かけましたよ。色違いですが。
うん。それでね、私はまだ見てないんだけども、なんか民放でね、未来の宣伝が始まったって聞いたので、この前芝公園の水素ステーション行った時に、納期縮まってるんですかって言ったらですね、2ヶ月ぐらいになりましたって。
そうですか。ずいぶん短くなりましたね。
直近ね、聞いた時は2年って言われたので、数ヶ月前ですよ。
え
らく短くなったなと思って、まあ意地悪く考えればね、
はい、
納期が短くなるってことは、生産台数が、ね、まあ聞いてはいないけど、増えているし、まあ吐けているということなんでしょうね。で、これ以上あんまり宣伝しないでおくと、今度は製造過多になる可能性が、いや、意地悪く考えればですよ。で、それはやっぱりね、電気自動車の時代っていう言葉ね、はい、まあ未来は電気自動車の一種なわけですから、その車の中で電気を生産してるっていうことだけが違うわけであって、トヨタさんも新しい構成に出てきたのかなと。で、よくね、トヨタは電気自動車に弱いって言われるわけじゃないですか。はい、まあそれは蓄電式の電気自動車に弱いんだけど、未来も非常に優れた電気自動車であることは変わらないわけですよね。だからそういう意味では、トヨタが未来の宣伝を始めたというのは、いや、電気はうちだってやってますせと。
はい、
とりあえず未来っていうのがあって、そのうち2020年頃には電気自動車の大量生産しますよという、そういうね、意思表示をしているのかなというふうに思いましたよね。水素ステーションの人たちの話によるとね、
はい、
大体日本全国で今、未来は1600台ぐらいこう出ていて、 まあ、半分ぐらいはおそらく東京周りじゃないかということになっているので、私が見た赤い未来は多分それの一つでしょうね、はい。で、それとは別にですね、ホンダのクラリティっていうですね、水素自動車も結構走ってきていて、だから水素ステーションに行って、他の車を見ることが増えましたね。
ああ、そうですか。
展示用の車じゃなくてね、ブルーのね、はい、あれじゃなくて、もちろん大々的に喧伝されている蓄電式の電気自動車よりは、まだ水素ステーションが少ないので、存在感はそれほどあるとは言えないけれども、未来のね、普及が進んできているというのと、未来が事故を起こしたってあんまり聞いたことないんでね、
う
ん、今まで買った人は丁寧に運転、私も含めてね、運転してるのかなという感じがしましたよね。
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは、電気自動車としての未来でした。
不動産、売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは、今すぐひらがなで富士太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
実はね、今日 iPhone8 の発売日じゃないですか、
はい、
で私は使ってる 6S がねもうガタガタになったんで、まあ、しょうがないな、変えようというふうに思って某電話会社で予約しといたらですね、スペースグレーだけ在庫がございませんので、伊藤様は次の入荷待ちですって言われて、耐えられんなと思ってね、そんな。表参道のアップルショップ行ったら、
はい、
まあ列はあったんだけれども、これこれこういうわけで、ドコモの契約で iPhone の2頃のスペースグレーって言ったら、あ、今ちょっと手空いてますから、じゃあこっちいらしてくださいって言われて、一応買いました。ただまあそのまだね中身詰めることが終わってないので、はい、まあ中身は来週かなと思ってるんですけども、でも思ったのはね、やっぱり iPhone X を待っている方が多いので、8を決断して買ってる人は案外少ないなと。で今朝の新聞にもありましたよね、行列もできてはいるが控えめってね、そりゃそうですよ、10待ちの人も多いわけで、10はやっぱり斬新な発想のもとにね、アップルとしてもチャレンジで作ったと。でもねこれはね、10月の末に予約しても入ってくるのは、最初に予約した人でも11月中じゃなくて12月中になるんじゃないか、だから3ヶ月ぐらい先になる。天待ちの方はね、気長にお待ちいただいて私はとりあえず
ワクワクしながら、
8を今日これから帰ってですね、コンフィギュしようかなというふうに思いますね。
じゃあ来週は8ですね、お持ちになるのは。
まあ、皆さんにお見せするかどうかは別としてですね。
いや、ぜひ。
というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレアベットオブリガード。